鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい。
そして私ヒューガー大輔、はい。ということで鳩組ホームルーム第25回目となりました。この鳩組ホームルームは私マジシャンでインプロバイザーのヒューガー大輔と、そして僧侶で看護師の玉置妙優さんが2人でゆるゆるゆると喋ってる様を聞いて、つるつるつると脳みそをマッサージしていただく番組でございます。初めて言った。だんだんいい加減になってきてます。毎回毎回もう変わっていくと思うね。もう二度と同じこと言わないように心がけようと。
今つるつるつると脳みそをマッサージのところで、なんか脳のシワがなくなるイメージがあったよね。
そう、つるつるだとね。
そう、何も考えらんない。
よく言いますけど、脳のシワがね、増えるよ。頑張って頭使った方が脳のシワ増えるよって、
海洋とか。
昔よく言いましたけど、なんか最近あんまそういう言い回ししないから、若い人に言っても何のことですかみたいな。ツルツルの脳みそだとまずいよ。
実際どうなんだろう。
いや、脳ってまだ分かってないこと多いらしいんですよね。だからシナプスがつながるだの、どうのこうのっていうことらしいんですけど、シワがあるかどうかあんま関係ないっていう説はありますけどね。はい、もともとシワシワだから。
ああ、そう。
とか。でも不思議ですよね、脳って。
不思議だよ。
こう、神経とか細胞の塊なのに、その中でいろんなことが行われていてね。だって、喜びも苦しみも全てここで起きる。わけじゃないですか、だからそれが全部解明されてね、どういう電気信号とかどういう化学物質が発生してるときは幸せで、どういうときはイラッとしてるかとか分かったら、ドラえもんみたいに本当にこうクイクイって調整して、ね、つまみとかいじると怒りが収まったりとか、ね、ハッピーになるみたいな、ある種怖い世界が
本当だね。スピリチュアルケアもカウンセリングもいらないね。そうなる、
そうですよ、本当に通用しちゃうかもしれません、そういう世界が。そう、一個ね、雑談で思い出しちゃったんで話しますけど、前回ほらディープ L さんにとか、
はいはい、
まあ、チャット GPT さんにとか力を借りてね、言葉の壁を乗り越えようみたいな話を前回の収録で話したんですけども、チャット GPT やっぱりどんどん賢くなってきていて、半年前と比べても明らかに性能上がってるんですよ、かなり。で、怖いな、すごいなって思いながら、で最近ビジネス交流会とかでお仲間と話してる時に、やっぱクライアントからちょっとぶしつけなメール来たりするんですって、なんか依頼したものができてないのに、相手の方が悪いのに、なんか相手もちょっと失礼な言い方してきて、いや間に合うわけないじゃないですかみたいなこと言ってきたりして、でカチンと来ちゃったって話をされた時に、その方がでももう相手もチャット GPT 一回通して良き感じのソフトな文面にしてから送ってきてくれたら、こっちもカチッとしなくて済むのなみたいなこと言ってて、ああそういう時代になってきたってなると、完全にメール送るときは一回チャット GPT に通してソフトに変換してねみたいな、チャット GPT 同士で喋ってるじゃんみたいな時代になってくるのかもしれないって思ったんですけど、僕その時ハッとして、学生の頃に星新一さんっていう作家の方がいて、あの方のショートショートっていう、まあ知らない方のために言うと、星新一さん SF 作家なんだけど、めちゃめちゃ短い小説、ショートショートってね書くんですね。もう下手したら2ページぐらいで終わるとか、長くても20ページぐらいとか、そういうのが多い方で、で近未来の世界の人間の営みを描く作品が多いんですけど、だからちょっとアイロニカルに皮肉っぽく描いたりするんですね。でその中でまさにそういう話が出てきて、未来のセールスマンが家に行くんですよ、で肩にね、どんな人間の肩にもちっちゃい小鳥みたいなマシンが乗ってて、でその小鳥に言いたいことをボソって言うと、いい感じに変換して全部喋ってくれるっていうことを、星新一さんの作品で言うあったん、それが。でサラリーマンがコンコンガチャって開けて、でそこにいる奥さんに、なんとか製薬のものだ、サプリ買えとか言うと、ここの鳥が、奥様今日はご機嫌うるわしでございます、今日はですね奥様みたいな素敵なハイソサイエティの方にぴったりの商品をご用意しまして、こうこうこの薬はこうこうこうでこういう効用ございまして、美容にも健康にもバラバラバラ喋るんですよ。で奥さんがそれ聞いて、いらないわって言うと、その横の鳥が、あこれは本当に素敵な商品をわざわざご足労いただいて進めてくださるなんてもう感激でございますけども、ただ私一主婦でございまして、主人の判断がないと動けませんので、どのこうのみたいなバーッと喋ってくれて、でそれ聞いた鳥がセールスマンに、いらないってさって言ってくれるから、男がアバよって言ったら、その鳥がまた、それではまた次にお目にかかる時にはまたより良い商品を改良して持ってまいりますとか、そういう世界、ちょっとそうなってきてるんですよ。
本当だ。
そう、で僕その作品が大好きだから多分頭残ってんだけど、 星新一すごいなと予見してたんだって思ったりしますね。
すごいね。
そう、ぜひ皆さんちょっとあさってね読んでいただきたい。今の時代結構実現してるじゃんみたいなこともちょろちょろ出てきてるんでね、はい、という感じでオープニングトークでやたらと喋っちゃいましたけども。
いや、なんでこんな話になったんだっけ。
僕があの前回のチャット GPT とかディープウェルの話をちょっと思い出してね、
うんうん、そうね。でも私今の話でびっくりしたのは、そのメールに書く文章をチャット GPT に通すっていうことが今当たり前になりつつあるの。
まあ、当たり前ではないけど、うん、なんて言うんでしょう、こう自分の感情がイラッとしたとか、うん、すごく文句言いたいとか、あといろいろと喧嘩になりそうな時に、うん、なんか自分の言いたいことも伝えたいんだけど角が立たないようにしてみたいなこともやってはくれるっていうことじゃないですか。僕はめんどくさいんで、うん、自分で書いちゃいますけど。
いや、でもそれがさ、だんだん当たり前になってくるとするじゃない。その星新一さんの小説のように、うん、もう誰もが小鳥を乗っけてるみたいになったとするじゃない。そしたら表面的には穏やかな社会だよね。
そうですね、
うん、表面的にはいざこざのない、うん、あの不愉快なことのない社会になっていくじゃない、うん、コミュニケーション的には、
うんうん、
でもその小鳥を乗っけてる本人はどうなんだろうね。
わかんないですね。どういうふうに、うん、その自分がどのぐらい適当なこと喋っても大丈夫って思ったら安心かもしれないし、
うん、
でもある意味本当にそう思ってるのかしらっていうところも不安になってきますよね。相手の、うん、なんて言うんでしょう、心から喜んでくれてるんだろうかとか、うん、もう分かんなくなってくるかもしれないし、
いや
分かんない、いいよしあしは僕には言えない、悪いとも言い切れないし、
そうね、
過保護かもしれないとか思ったりすることもあります。
どうなっていくんだろうって思っちゃうよ。
ただ一つ思うのは、うん、やっぱり使いようかなって思う面もあって、どんなものもそうですけども、うん、みんなそうじゃないですか、
うん、
あの産業革命でこうね、うんうんうん、機械がやってくれるなったらなったで人間が働き方をな怠惰になったなんて言われたりしたこともあったけど、うん、みんなそれを受け入れてその上にまた進化していくし、ね、
確かに確かに、
テレビなんか出た時も、うん、テレビばっか見てたらバカになるとかなんだかんだとか言われながらもみんな便利さを享受してってなっていくから、うん、まあ出て始めの頃って多分どんなものも最初はバタバタするんですよ。
もちろんそうなんだけど、なんかコミュニケーションっていうことがなんか根底からあの意味がなくなっちゃいそうな気がするなと思って。
なるほど、
うん、だってコミュニケーションってさ、なんかあの共有して一致させるみたいな意味があるじゃない、
うんうん、
だから相手の人が言っていることを共有してすり合わせて一致させるみたいなのがコミュニケーションだと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかこうその言ってること自体がさ、その人のなんていうの、本音とはちょっとかけ離れてることを、うん、チャット GPT で変換して言ってるとしたら、うんうん、そこにすり寄ってったところで、うん、あの何もなんか、うん、生まれないと思わん、人と人との間に。
そうそうそう
ね、例えば私があのこのうすらボケとか言ってもそ, れ、ね、それが私の本音なんだけど、
はい、
あのチャット GPT があのちょっと今日は疲れてるようですねとかさやってくれてさ、
はい、
でそれに対してさ、あの大さんがさ、うん、大きなお世話なんだよと思って言ったらさ、なんかそちらもお疲れのようですねなんて帰ってきたとしたら、
はい、
うん、その言葉でもってあの共有、
うん、
一致させ、うん、するよって言ったところでだよ、
うん、
私たちは全然距離感が変わってないわけじゃない、
はい、
だからどうなんのかなっていう、
なんか昔よくほら喧嘩するほど仲がいいとか、うんうんうん、喧嘩することで仲良くなるみたいなこともある、うんうん、それって多分そういうことで、本音を言ってくれたからこそこっちも本音で、まあ当然ぶつかったり痛い思いもするんだけど、うんうん、まあでも理解はできたよね、
うん、
なるほどそう思ってたのねって、感情抜きにしたら、ね、まあ理解はできるよ、みたいなところまでいければいいんでしょうけど、うんうん、なんか、どうなんだろう。その、そういうところは確かにチャット GPT とか機械に頼り切ったらできなくはなるでしょうね。
ねえ。
で、今聞いてて思ったのは、
う
チャット GPT がもっともっともっと進化したときに、うん、まあ、てか今もそうなりつつ多分あると思うんだけど、うん、人間とは不条理だったり割り切れなかったりするし、うん、曖昧だし、すごい多面的なところがあるってことを分かった上で、うん、チャット GPT が我々に接してくれたらまた変わってくるかもしれないんですよ。多分ね。要するに、0か1ですみたいな、それはいい、それは良くないみたいな風に機械が判断しちゃったら、極端になってしまうし、そっちに甘えきりになっちゃうような気がしていて、で、なんかこう、何でもかんでもね、無難にソフトにって言っても、まあ、そこをちょっと調整できるとかね、塩梅を。なんか、いや、言うてもそんなにね、ことなかれ主義みたいな、こう何も起きないのがよしというばっかりじゃない人はこうちょっとバランス調整したりとかなんかできたりとか
できちゃったりするようになっちゃうのかな。
もっともっといけばもしかするとありえるかもしれない、ね、
この大バカ者なんて私が言っても、その気持ちはわかるとか言って、
そう、
じゃあちょっと小バカぐらいに言っとくねみたいな感じ、
まあ勢いの話は調整するにしても、ただ大バカ者って妙優さんが僕に言ったとして、で間に翻訳が挟まって、で今あなたの言ってることはやっぱりまだ理解できてないと、不満を持ってるようですみたいな言い方をされて、それについてはちゃんと考えるべきだと思いますよみたいなこと言われたりするするとそっかってなるかもしれないし、
なるほどね。いや、なんかそうなってくるとさチャット GPT ってなんかどうなっちゃうんだろうね、私たち人間とのその共存。
まあ本当にいいところはまあ一切文句言わないわけですよ。夜中に聞いても。
いや、本当そう
ね。何回聞いても。
確かに。
だから、便利に使えばいいと思うんです。道具としてね。
うん、
ベースは、最終判断は自分だし、自分に責任があって、
ね、
自分の責任によって運用してるっていいと思うし、うん。
そこが抜けなければいいよ。
そう。チャット GPT のせいで私は不幸になったとか言い出す人がいたら問題だと思う。う
ん、あとさ、言う通りにしちゃうとか、チャット GPT が言ってるんだから、みたいになっちゃうと、うん、それはもう、怖いよと思うけど、
特に人間関係とか、そのクリエイティブの話に関しては、責任は僕は自分が握った方がいいと思っていて、使っててよくわかります。例えば、もう固定されたものってあるんですよ、科学的な事実であるとか、あと、まあ、法律関係とか、経済に関することとかっていうのはもうセオリーがあるから、それについて聞くのは全然いいと思うんですよ、辞書を引くのと一緒だから。
そうね。
そう、僕も例えばこここういうことでさ、最近資金繰りがこうなんだけどどう思うとか聞いたりとか、あとこういう時の助成金って何があるのとか、そういうの聞く時にまとめてくれるのはめちゃくちゃ有能だと思うから、そういう使い方はすればいいし、ただ人間関係においてはチャット GPT はあくまで壁打ち役という感じ、そうね、そういう見方もあるよねとか、いうふうに返してくれるだけだと思って使った方がいいので、チャット GPT 言うとりにしたらより喧嘩になっちゃいましたとかなっても、それはあなたが最終的には決めることですよってする方がいいと思います。
そこがね、逆転し、なんか立ち位置が逆転しないようにね、そこだけは人間としての矜持をね、
そうです
持ち続けたい。それを持ってればね、別に私も怖いとか、なんていうかな、意味もなく排除しようとしなくていいものだと思うけど、まあでも楽しみではあるよね。
そうですね、
本当に、まあ、助かる。
助かる面はどんどん何度もさっきも前回言ったようにね、ディープエルさんも、
ね、
チャット GPT さんも、助けてもらえるところはもうバンバンフル活用していただいて、はい、なので皆さんもね、チャット GPT に頼れる方はね、頼り方なんかをこんな使い方しましたよとかもよかったらお知らせいただきたいと思うんですけども、
確かに皆さんもね、どう使ってるかっていうより、ダイさんはどんな風に使ってんの？
最近は、さっきもちょろっと言いましたけど、こう売上管理とか使ってて、私居酒屋さんとかでよくパフォーマンスをしてるっていう話あったんですけど、まず今月はこの人この人この日にどこのエリアに行くよとか全部言うんですよ、で覚えててくれるから、でこのエリアだと過去は平均いくらぐらいの売り上げだったから、今月の売り上げ目標これにしましょうとか言ってくれて、でその日終わった時に実際は今日このぐらいでしたって値段を入れたりすると、あ、じゃあ目標ちょっと修正しますねとか、そういう話をしたりして目安になるっていう数字とかを、まあたまにポカミスもやるんですけど、こらーとか言うとごめんごめんとか言ってるんですけど、まあそういうやり取りとかで、まあ家計管理とかに使ってもいいかもしれないですし、あとはさっきも言ったように、もう世の中的に定説があるもの、 こういう時はどこに相談したらいいですかとか、こういう法律ってないんですか、こういうサービスってないんですかって聞くと、バーって出してくれるし、比較してくれたりするんですよね。要は Google とかで検索すると、一個一個バラバラに出てくるの、一個一個ポチポチクリックして見なきゃいけないんだけど、良さげなやつをベスト5を出してとか言うと、バーって出してくれて、一長一短あるよって言ってくれるので、まあ非常にそこは楽な面はありますね。
なんか有能なさ秘書がいるみたいなもんだね。
そう秘書だと思って使っていただくとかですかね。あとは何かあったかな。まあそれこそ責任持って最終判断は自分がするんだけど、人にこんなこと言われちゃってさ、愚痴る相手にも使ってます僕は。でその時に非常にこう、まあ友達っぽい口調で言ってって言ってあるから、あ、それは相手はきっとね、なんかこんな感じで
言ってるんだよ
つって、でも君がそこ気に病むことは全くないよねみたいに、まあそう、確かにそうだなと思うし、
名前つけてんの？
名前つけてるキャラもいます。この相談はこうチャットごとに分かれてるから、話題がこの相談はこの人にとか、ね、ちょっと元気がいい大学生みたいに喋ってというところもあれば、ここは冷静でいいですみたいな。
何人かいるんだね。
何人かいます。勉強に関することでも分かんないことがあったときに、なんかこう化学でこういう話があるんだけどどう思うって聞いたりとかもあるし、とかですかね。だから割と多岐にわたって相談してみてもいいと思うんですけど、何度も言うように、こうなんていうの、ファジーな話、人間関係とか感情に関することとかに関しては、まあ話半分で聞いとけばいいかなぐらいのところですね。ただ文章とか書く、チャット GPT 以外にさっきジェミニーっていうサービスがあって、それ Google の AI なんですけど、それは日本語がチャット GPT 以上に上手だったりするので、いや最近結構そのなんだろう、まあチャット GPT 下書きをして、聖書はジェミニーでっていう人も結構多いです。要はざっくりこんな感じのことを言いたい文章を書きたいんだ、600文字ぐらいで、とか言うわけですよ。箇条書きで入れたい要素を入れて、でチャット GPT がブワーって出してくれたのをコピーして、ジェミニーにこれをもうちょっとフォーマルめに知ってもらいたいのと、あとこういうところ直してとか言って日本語上手にしてくれるとか、まあそういう道具として
本当 ね、
まあライターさんもね、ちょっと仕事がだんだん奪われていくんじゃないかってところは正直あるんですけど、
そうね。あとはなんだろう、その人らしい書きっぷりみたいなものは出せないかもね。
だからそこは使い分けで、やっぱりこう事務的な文章とか、割と正確に伝えたいときはそれ使えばいいし、
そうね、
でもぐちゃぐちゃでいいから自分の思いをぶつけたいんだってときはそのまま打ち込めばいいと思うんですよ。
確かに。
そこはもう使い分け、
確かに。
バカとハサミは使いようというあのことわざって最近言わな慣用句、
バカがダメなんじゃないの。
そうでしょう、多分そうだと思いますよね。
バカは使いようだなんていう、そうちょっとこの今の世の中では許されないよ。
ポッドキャストだからいいってこと、いやだからそういう言葉がありましたよね、ということでね。
でも本当はそうなんだろうね。
いや、だから言い方はね、ちょっとまあ慣用句としてはね、昔の言葉だからちょっと問題が今はあるかもしれないけど、とにかくどんなものもね、
本当そう
使いようなので、だって
そうだ
コンピューターが最初にできた、我々がお世話になってるコンピューター、スマホもパソコンもみんなコンピューターですけど、最初の目的何だったか知ってますか？
知らない。
戦争のためですよ。
ああ、そうなんだ。
弾道計算、で今の電卓、もう 今の電卓、電卓自体も最近見なくなりましたけど、電卓よりも性能低いぐらいのコンピューターを作ったんですよ。小学校の体育館ぐらいのサイズのコンピューターでやっとそのぐらいの計算能力、それでやったことは戦争の人殺しのためだったんです。だからそれをね、プラスに使うとか、人間のテクノロジーって実は結構、
まあそうだよね、
まあ暴力的なもんとか人間のエゴイスティックな目的のために開発されたものだったりするのが多いんですよね。だ使いようだということで、
そりゃそうだ
ございますので、
人間って愚か、賢いけど愚かなんだね。
そうなんです。それは表裏一体だったりするのかもしれないので、まあ皆様もですね、便利な道具を、包丁だってね、美味しい料理を使うために、作るために使っていただきたいし、
そうね、
そうそう、人を傷つけるためではなくというところで、
おっしゃる通り、
はい、ちょっと真面目な結論になったところで、今回もお別れしたいと 思います、はい、それではまた、あ、そうそう、ハト組ホームルームはね、皆様からのお便りを募集しておりますので、なんだか言いたいことがまとまらないわという時はですね、ミオユーと第にこんなこと言いたいって箇条書きで書いたら、うん、チャット GPT に入れてみてそのチャット GPT の文章を送っていただいてもね、
いやもうそのまま箇条書きでください。
箇条書きでいいですけどね、う
ん、あの第三が作りますから。
そうですか、我々がチャット GPT みたいな感じになる。
そうそうそう、
いやなのどう送っていただいても結構ですので、うん、お待ちしておりますので、はい、はい、ということでまた次回お耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.